上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。1週間ぶりで12月が始まったこの番組も第3回となりましたが、上地先生、この1週間どのようにお過ごしでしたか？
今週はですね、東京の方に出張してましたよね。
やっぱり上地ゼミの方のお仕事で、どうでした？東京はやっぱりインバウンドすごい多いよ。
まあ、そうですね、まあ、中国の方、アジアの方、まあ、西洋の方含めまして、凄まじい、まあ、あのコロナの頃ですかね、もう新幹線がね、ガラガラだったんですけども、もう指定席最近はほぼね、満席近い状況ですよね。
そうですね。あと僕もちょっと気がついたんですけど、家族連れが結構海外からの方多いですよね、小さなお子さんも連れてね、こう一緒に行動してるっていうか、
まあ、彼らからすると日本のものは美味しいし安いし、まあ天国じゃないですかね。
あ、そういうとこあるでしょうね。
まあ、かつてあの我々ね、まあ、先輩ですけども、日本人が高度経済成長期、まあ、以降ですね、あのアジアに行くと、まあ安くてびっくりした、まあ、それが今彼らが日本に来て安って感じで驚いてんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね、まあ、本当に逆転現象が起きて、まあ、ちょっとねそういったあたりの話も伺いたいんですが、実はちょっとね私、まあ、先生にご相談じゃないんですけれども、まあ、ちょっとこういう番組やってるせいか、ちょっといろんな方からね、金融教育とかお金の話って、子供にしていいものか、または子供ってね、何歳からそういったお金については何をしたらいいんだろうっていう、よく相談を受けるようになってきたんですよ。そのあたり先生はどのようにお考えなんですか？
まあ、そうですね、まあ、公的には金融教育というのが去年の4月からですね、まあ、高校の家庭科、公共という、まあ、公共というのはまあ社会科ですね、まあ、その中で一応入ったんですけども、まあ、やっとまあ欧米に遅れること20数年という感じでしょうかね、まあ、日本ではなんかお金のことを語るというのははしたないというのか、なんか武士道のそういうのが精神が残ってたのかもしれない、武士は高値道、ね、食わねえ道高用心っていうんですか、まあ、そんなことがありましたけども、まあ、実際あの私は大学出て、まあ、金融業界に入ったわけなんですけども、まあ、父親にはね、お前証券会社に本気で行くのかみたいなことを言われたり、まあ、そういうことがありましたよね。それでどうですかね、例えば、お金のことって子供にはちょっと分かりにくいというかね。
そうですよね、
極めて、まあ、お金、金融というのはお金の流れ、
ですね、
極めて社会的なもの、社会の中でのお金の流れ、で子供っていうのはその社会をこう理解するっていうことが結構難しいところがあって、まあ、例えば一つの例ですけど、例えばアメリカでね、非常に優秀な子供は、数学とか物理で、博士号とか10代で取っちゃうのがいっぱいいるわけですよ、けどね経済学部ではいないんです、
あ、そうなんですか、意外ですね。
おそらく数学とか物理というのは、その中でこう昇華させていくと理論がどんどんどんどん展開できるんですけど、多分経済学というのは社会をイメージできないと理論構築難しいんでしょうね。
まあ、そういう意味じゃサイエンスとは言いにくい部分もありますよね、経済学ってね。
まあ、そうですね、まあ、ですからその経済社会を理解するということがやっぱまず子どもには難しいので、かなりこう子どもたちのレベルに落とし込んであげないと、なかなかお金のことが理解できないのかなと、まあ、そんな気がしますよね。でアメリカなんかはじゃあどうやって家庭で金融教育をしてるかっていうと、まずは、お父さんお母さんに対してですね、どうやってお金を稼いでるか聞かせるんですね。
親が子供にその話をするわけですか、
そうなんですよ。どうやってこのお金を稼いでこのゲームが買えたのかっていうことですね。
なるほど、
まずそれを聞いてみろと、そういう指導をどうもね学校の先生がしているようなんですね。
そうすると子供からすると、うちの父または母がまあ、会社で働いてるのか自営業かわからないけど、こういう形で毎月これくらいのお金を稼いでこうな 勝手に対してはこういうふうに入れて、うん、君のゲームはこれくらいの値段で、うん、こうこの一部なんだよみたいなことを話すってことですか、
うん、そうですね、うん、まあ、同時にお金を稼ぐということがいかに大変かっていうことも教えていくんじゃないでしょうかね、
うん
うん、
実際先生もお子さんいらっしゃると思うんですけど、小さい時はお子さんに対してはどうされてました？
子供は自分の子供はダメだねあのことごとく僕が言うと、なんかこう反対のことを、ね、こうするというかね、なんかね、あの嫌みたいな。だから僕はもう言うことやめたんです途中で
そういうことはあるかもしれないですね、
は
い、
やっぱ親子だとダメみたいです、
うんうん、でもあの確かにね、その経済っていうかお金のね、うん、まあ、お金の仕組みっていうか、
うん、
あの毎日お金って使ってる割には、うん、どういうふうにね稼いできて、それがどういうふうにこう流れていくのかって、うん、確か分かりにくいです、まあ、実はまあ中学高校生でも分かりにくいから、子供小学生なんてさもっと分かりにくいんだろうけども、う
ん、まあ、例えばね、銀行にお金を預けるわけじゃないですか、
はい、
で利息がつきますよね、でちなみになんで利息がつくのか、うんうん、あるいは銀行がそのお金をどうしてるのかっていうのは多分わからない、
うん、ああ、そうね、
それからあとは税金って取られ、はい、ね、取られるって言い方おかしいから
、まあ、納める
納めるんですね、税金を納めるわけだ、けどなぜなのか、
うん、
でその税金がどういうふうに使われるのか、うん、っていうこともやっぱり基本的に、
うん、
あまりこう理解してない子供が多いような気がしますね。
そうですね、確かにね、なんかまあ今ねふっとこう税金取られちゃうって、
うん、
あの出ちゃったけれども、うん、本来だったらまあ納めてるわけでね、うん、取られてるわけではないわけですよね、うん、だけどその税金がどういうふうにこう一体ね、うん、いろんなところに使われている税金の、まあ、明細まであんまりこう気にしないっていうのかな、うん、そういうところは確かにありますよね、
うん、あとサラリーマンだってそうじゃないですか、
うん、
給与明細見て、いろんな名目で社会保険だとか、
うん、
まあ、税金も含めていろいろと引かれていくわけだけど、うん、はい、あんまりそのお金がどういうふうにその後使われているのか、
うん、
例えば社会保険で引かれて、
はい、
自分の社会保険がどういう形でその運用利用されているのかっていうことが、うん、多分一般のサラリーマンは分かってないと思うんですよね、
うん、確かにそれは、まあ、僕も含めてあんまりこう気にしてないですよね、
うん、例えば厚生年金ってありますけど、
はい、
まあ、そのお金というのは実は世界の株式債券市場で実際には運用されてるわけですよね、
まあ、運用することによってこの、まあ、原資というかを増やしてるわけですよね、
うん、そうですね、
そういうことはあんまりこう気にしてないっていうか、確かにね、うん、でもそうなってくるとね、うん、まあ、先ほど言ったように高校からまあ、そういう家庭科公共事業っていう形で教わるようになるんだけども、やっぱりなんか小学生の頃からね、
うん、
例えばお金を稼ぐ仕組みとか、うん、で稼いだお金をどうするかみたいなことってやっぱりなんかもう少し噛み砕いて教える機会があってもいいような気がするんですけどね。
まあ、そうですね、まあ、今一部ではその子供にマネー教育をするっていうことで、まあ、ボランティア団体とかですね、はい、NPO みたいなところがやっているところもあるんですけどね、はい、うん、まあ、一部にはあと金融機関が、
うん、
その、まあ、非営利部門としてね、はい、まあ、そういうことをやったりしているところもあるんですけども、うん、まだ、小学校については公的なものとして位置づけられてなく、
うん、
まあ、あの先生の、うん、考えによってね、やってる人もいればやってない人もいるっていう感じですかね、うん、現状はそんな感じだと思います、ま
あ、結構バラバラですよね、
はい、
うん、いや例えばよくこうアメリカだと、まあ、またアメリカの話になって恐縮ですけど、うん、よくあの子供たちがねレモネードを作って売るっていうのはあるじゃないですか、
あります
ね、まあ、そういうところでね、
はい、
こう要するに、まあ、原材料費に、うん、まあ、付加価値を加えて売って、うん、でそれで原材料費いったものが、まあ、あらりになるみたいなことを学ぶっていうのは、うん、よくね昔から聞くんですけど、
そうですよね、
そういうのってあまり日本では子どもたちがなんか自分たちでってどうなんですかね。
ああ確かにね、まあ、アメリカ行くと公園、日曜日の公園っていうのはね、子どもたちがレモネードスタンド開いて、
あ結構 やっぱり結構ポピュラーなもんなんですか。
ポピュラーかどうか分かんないけど、はい、まあ見たことはありますね、うんうん、まあそれでやっぱりそのビジネスを学んでいくというかね、うんまあ、お金を稼ぐことの大変さとか、うんまあ、あとはまあレモネードのまあ味でどれぐらい差別化できるか分からないんですけどね。
そうかそう
か、うん、まあ例えばそのビジネスの、はいまあ、商売の原則っていうことになると思うんですけども、うんうん、やっぱりあの人にすぐ真似されちゃうような味、うん味に差別化がないと、
うん
まあ、長続きしませんよね。
お面白いですね。やつはいわゆるコモディティかあのそういうふうにちょっと陳腐化していくともうダメだってことですよね、
うん、
ちょっとこのレモネードは他と違うよっていうのが売りになっていく、う
ん、それがないとビジネスって長続きしない、うんまあ、そういうことをね学んでいけるんじゃないかと思うんですよね。 あのね最初はね、友達来てくれる、
うん
うん、けど本当に美味しくないと、うん2度3度4度ってリピートしませんよね、うん、
ああそう考えると、ね、やっぱ奥深いな、
うん、だからビジネスっていうのは、うん、参入障壁が高くないと絶対に長続きしないわけですよね。
誰もが、
ね、誰もが真似ができるものは結局価格競争に陥っていくので、あの自分で価格支配力を持てないビジネスっていうのは永続できない、
うん
うんうん、だから参入が簡単なビジネスっていうのはすぐ真似されちゃうのでまあ言っていいかどうか分かんないけどタピオカなんか典型的なですよね
確かにタピオカ、ね、あの数年前のあのブームは何だったのかと思うくらいあったのに、
ね、あれほど参入障壁が低いビジネスはないですからあんなものは長続きしないということですよね。
なるほどね、うん、確かにそういうことをね、
そういうことを子どもの頃から学ぶっていうのがやっぱりね、うんうんうん、僕はもう大事なことかなっていうふうに思いますよね。
いやすごくいい、僕いい話だと思うんですよね。というのはたまたまですけどね、数ヶ月前かな、ちょっとテレビで見て、まあ、ある地方のね、うん、児童会館にこの駄菓子屋さんをオープンする予定だったのが、うん、そのオープン直前に駄菓子屋をやるおば様が亡くなってしまってね、
うん
まあ、商品が、まあ、仕入れてた商品が余っちゃったわけです。そしたらなんか子供たちが自分たちで駄菓子屋をやりたいって言い出して、
うん、
任せたら、うん、うまく回り出してね、
うん、
でその後も自分たちで仕入れて、で自分たちでちゃんと運営してるっていうのをやってましたけど、
ああ素晴らしいですね、それは、うん、
だからあの子供たちって意外とポテンシャルあるんじゃないかなと思ったんですけどね、
うん、
だからそういうようなことがね、なんかもっと大きい、まあね、その場合には年間でもそれでもね数十万の利益を出して、それは児童会館のいろんな備品とか本に当ててるとは言ってましたけどね、
うん
うん、なんかそういうような試みっていうのはもっとなんかこう意識的にね、なんか学
校で、そうですね、まあ、それこそね、生きる力というかね、うんまあ、そういうものを養っていくっていうことでしょうね、
うん、そうですね、まあ、そういうところが、まあ、なんていうんですかね、さっき言った子供から、ま、子供時代から学んでいくとそれがなんかまた日本の活力になっていくような気がするんですけど、その辺先生どうですか、いろいろ学校で教えたりしてて。
まあそうですね、まあ、僕自身は直接その小学生とかは教えていないんですけどね、うんはい、その小学生に教える先生の指導みたいなことをやっているわけなんですけれども、まあそうですよね。でね、僕のその知り合いでね、
はい
まあ、あのベンチャー企業の、はい、まあ経営者がいて、まあ、大成功したんですけども、はいまあ、今彼はですね、そこで儲けた資材を投げ打ってね、
はい、
やっぱり今日本元気ないじゃないですか、
はい、
でこの原因は何にあるのかっていうことを、うんまあ、彼なりにいろいろと考えた結果 ね、うんねまあ、当時大学の学長もやっていたことがあるんですが、
素晴らしい方ですね、
まあ、大学からではもう遅いと、ビジネスを教えてもね、はいまあ、そこでは、まあ、あのベンチャー企業の経営者を育成するっていうことで、うんまあ、大学の教育やっていたんだけれども、まあ、大学からでは遅いよねと、
うん、
でそれで彼は資材を投げ打って、中学と高校を作っちゃったんですよ
ご自身で
自分で
お、
それで本当に面白い学校で、はいいつかここにゲストでねお呼びしたいと思うんですけども、旅する学校っていうキャッチフレーズなんですよ。
旅する学
校、おうおう、子どもたちを世界中一緒に旅をして、例えばバングラデシュのゴミの、ね、収集してる向こうで子どもたちいるじゃないですか、
うん、
そういうところで一緒に生活させたり、
はい、
まあ多様性っていうのかな、いろんな世の中には人がいて、ビジネスがあって生きているわけなんだけども、まあ、そういう 彼らと一緒に生活することによって、うん、まあ何て言うんでしょうね、あの答えのないこう問いをね、絶えずこう問い続けて、
うん、
経験値としてこう備わ得ていくみたいなね、ちょっと面白い教育をしている。
そうです
ね、学校があるんですよ。
おお、それ立ち上げてからどれくらい経つんですか。
もうね、まあ高等部と中等部があるんですけど、はい、卒業生を1回出してますね。
そうなんですか、
はい、
お
で結構みんなね、アメリカの大学とか行ってるんですよ。
やっぱりちょっとだんだんそういう違う方面でのね、なんかこうやり方っていうのは出てきてるんですね、やっぱり、ね、
だからまあ一、まあ、結構いろんな教育方針があると思うんですけども、うんうん、日本の学校だとルールを守れっていうじゃないですか、
はい、まず第一ね、
彼らちゃうんですよ、ルールを、ゲームチェンジですね、
お、
自分たちでそのルールを作る変えていく、
うん
うん、まさにゲームチェンジですよね、
うん、
だからその、まあ、Google だとか Amazon だとか、ああいうとこの企業経営者がまさにそうだったように、うんうん、既存のルールを破壊することによって新たにこう創造していくっていう、うん、そういう子どもたちの育成です。
かなり先進的というか、
はい、
まあ、そういうことで言うとなんか日本ではちょっとこう貧縮回数な部分もありますよね、うん、まあ今おっしゃったように規則はあるんだからそれを守りなさいと、うん、どうしてですか、いや規則は規則だからみたいなところがあるけどへえ、
まあ彼に言わせると、はい、まあ日本の教育ってをね、別に否定するわけではないんですけれども、うん、そもそもその1人の先生が40人の子供を教室で教えるっていうのは、うんうん、これはね、イギリスの産業革命の時に生まれ、はい、こういう形態って生まれたんですね、
うんうん、
産業革命で都市部で労働者が足りなくなった、
うんうん、なるほど。
でその労働者を作るために、うんうん、農村から若者を引っ張ってきて連れてきて、はい、でそこで、労働者教育、
うん、
で労働者教育というのはルールを守らなきゃいけない、うん、ある一定の、リテラシー、うん、読み書き、そろばんですね、この能力が必要 で、うん、でルールを守り、
うん、
こう、まあ、なんて言うんでしょうね、こう団体行動ができるような人間を作っていく、
うんうん、ある種のまあ品質差ですよね、うん、それを人間にもまあ、要求した結果としてそういう集団教育ができたってことですね、うん、そうですね。
だからまあ製造業の時代の初期の頃はそういう人材が有用だったんでしょうね、うんうん、
あ、まあ確かに日本の高度成長ってそうですもんね、
う
ん、
そうですよね。
みんな猛烈サラリーマンでそういう、ね、うん、同じ方向に向かってこうやっていく人たちがたくさんいた方が良かったわけですよね。
そうですよね、うん、まあ、ただもう時代がまあ変わってしまったっていうところで、まあ同じことやってるわけですよね、
うんうん。
まあ、あとランドセル一つにとってもあれって実は軍隊のカバンですよね、うん、
あ、
あとセーラー服はまさに水兵さんの服だし、ね、爪襟もあれもそうですよね、
うん
うん、
まあ、そう考えると日本の教育ってそういう軍隊の色がね ずっと濃くやってきたわけですね、
う
ん、
まあ、あと時代構造が経済構造がもう完全に変わったけども、うん、教育はまだ昔のままだっていうとこですよね。
でもそうやって、まあ、先生自体もね、まあ、こう世界をもずっと見てきたわけじゃないですか、まあ、金融っていうのはもうはっきり言ってもうグローバリズムのもう真っ只中にあって、そうするとこう日本の教育で学んできたやり方だとちょっとこう太刀打ちできないっていうか、うん、どっかで発想を変えないとダメっていうのはあるんじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、うん、まあ、今金融教育が始まったとはいえですね、まだ現場では教える先生自体がその金融のことに対してどちらかというと否定的な考え方を持っている方も多く、まあ文科省の方からね一応指導要領とか出てますけど、本当に正しい金融教育ができるのかどうかというとちょっと疑問だし、あとは東京証券取引所なんかも主導してですね、いろんなマニュアルとかいろいろなまあ、指導の要領みたいなのがあるんですけども、うん、例えば、
はい、
株式シミュレーションゲームとかあるんですよ。
おうおうおう。
でこれはある銘柄を買って売っていくら儲かったかを競うようなゲームですね、でこんなことを子供に教えても全く意味がないわけで、僕はある高校の、
はい、
有名な高校です、もう本当名門の高校なんですけども、金融教育をやってるっていうので、 ある政治家と一緒に、はい、見学に行ったんですね、はい、で何やっていたかっていうと、4人で班を作って、
うん、
で机の上に会社指揮法っていう、うん、まあ、こういう本がありますよ ね、
はい、あります
ね。いろんな企業のデータが載ってる、はい、これと、経済新聞の株価欄、はい、その新聞があって、これで、4銘柄選ぶらしいんです、
はい、
でその授業は2週間に1回やるんです、で2週間ごとにどこのチームが勝つかってやってるわけです。
そういうことやってるんです。
でこれが金融教育だと思っちゃってる。
いやでもね、
うん、
僕もちょっとそう思ってました、実を言うと、
うん、
ね、そういう結構今言った優秀な学校でそういう競い合うゲームやったりして、
うん、
で誰が一番どのチームパフォーマンス上げたみたいなことで、うん、ね、そういうの結構こう喧伝されてたっていうか、
はい、
あ、でもそれは金融教育じゃない。
株価の短期取引なんていうのは、仮に儲かったとしてもですよ、再現性がないでしょう。
確かに、たまたまだよね。
ラッキーで買ったっていうことです。でラッキーっていうのは、はい、いつか運が尽きるんで、
うん、
結局その株式の短期取引なんていうのは、長期資産形成とつながらないわけですよね、
うんうんうん、
国民のお金を増やすものではないわけなんですよ、はい、
うん、
まあ、もっとひどいのは、チャート分析というのがありまして、
はい、
チャート分析というのは、過去の株価の値動きを調べることによって将来の株価の動きが分かるという考え方なんです。
そうですね、確かに、はい、
で実は私ある大学の関西なんですけど、
はい、
これはこういう名詞言うのやめてきます、
はい、
そこで非常勤の、はい、まあ、講師やっていたんですが、そこで某大手、
はい、
証券会社が冠講座ということで、まあ、冠講座というのは無料でこう先生なんか派遣してくれということです、うん、ただ問題は先生がその証券会社の支店の営業マンですそれで最終回は支店長が来て、
はい、
この銘柄が上がるぞと言ったらしいんです。
お
だから聞いてた学生のご両親がその株を買って大損こいて大学に文句が来てその冠講座廃止になりました
そんなことがあったんです
だから別にこれ彼らは悪気ないかもしれないけども、はい、そういうものが金融教育と思っちゃってる日本ですね。
いや、うん、いやその指摘は実は鋭いと思うんですけどね。いやほとんどの人がそうだと思ってると思うんですよ、うん、まあ、だからいわゆる金融教育なんかやるなって言ってるのかもしれないけど、うん、金融教育のイメージってそこですよね。
そうなんですね、うん、分かりやすく言いますね、
はい、
例えばある農地を3000万円で買います、
はい、
で投資的な発想の人っていうのは、はい、本来やるべき投資というのは、うんうん、その土地を買って耕して種を植えて水をあげて肥料をあげて、はい、生産活動して、
うん、
収穫を待ち、
うん、
でその生産物を消費者に買っていただいてお金を得ていく、まあ、ここでは生産活動を伴いますね、これは投資的な発想なんですよ、うん、で投機ね、博打というのは何かっていうと、うん、はい、この農地の近くに駅ができるらしいという噂を聞きつけて3000万円で買った
っていう、
いずれ3500万円4000万で売られたという思惑で土地を買う、うんうん、ここには生産活動を伴わないんです。
あ、確かにないですね。
で日本の投資というのはこっちなんですね。
あ、
例えばソニーという会社の株を8000円で買って、
はい、
なんかタイミング良ければ8500円で売り抜ける、
うんうん、
500円の価格の差を抜く、
うん、
これは投資じゃないですよね、
うんうんうん、
でこういうことをさっきその名門高校の金融教育で教えてたっていうことです、
なるほどね、
うん、そうじゃないんですね、うん、まあなんね、この後もいろいろな金融の話が出てくるかもしれませんけども、はい、基本的には長期の株価というのは企業の利益とほぼほぼ相関します、
うん
うん、だから世界の上場企業が利益成長を続ける限りは世界の上場企業の株価というのはこれまでも上がってきたし、これからも上がっていくっていう考え方で、それは偶然ではなく必然なので、で実際にリアルにまあそういう金融商品もあります。そういうものを受け取る金融商品もあります、
うん、
でこれはもうねインフラなんですね。
ああ、
社会のインフラなんですね、うんうん、でこれを使って国民の資産を増やしていくという循環経済の中の一つにビルトインさせる、
うんうんうん、
まあ、これが実は大事なんです、
うんうん、
でそのための金融教育、
うん、
でこれは別に国のためではなくて 一人一人の国民がそれによって豊かになり、うん、
なるほど、
で結果的に、
うん、
国の経済も成長していくというですね、うん、そういう仕組み作りです、
うんうん
うん、ただ単にお金儲けるそういうことではないんです。
ないわけですね。ああそうか、そこがなんかどうもその金融とか金融教育の一番誤解されてるとこですね。
そうですね、
なんかこう短期で、
うん、
まあ短期、まあ、長期って言っても 1,2 年で何か利益を得るような、
うんうん、
そういう感じですよね。
例えば、世界の上場企業の株式に投資をするような金融商品ってあります、
はい、
でこれはもう世界中で使われてますけどね、
うん、
まあ、だいたい年率平均で 7% ぐらいの収益率を生んでいるものなんです、うんうんうん、でこれがやっぱりね日本の家計に届いてない、まあアメリカなんか届いてるわけです、まあ、ですから、世界の国では金融教育というのが実はね、うん、もう国家戦略として位置づけられてます。
あ、そういうことなんだ。
そうですね、
なんか、まあ、それを聞くとやっぱり日本が置いてけぼりを食ってるような気がしないでもないですけど、だから、
うん、
そうですね、ちょっと私もちょっと反省しなきゃいけないのは、そのね、今日初っ端から子ども小学生の金融教育って言ったんだけど、お金って何かっていうとこもそうなんですが、
うん、
どうもその何か短期で一生、うんうん、ちょっと頭を働かせてお金を稼ぐことが金融だと、ちょっと思い込みすぎてますね、いろんな意味でね。
まあそうですよね、うん、
まあだからね、先ほど の、
うん、
その私もその株価ゲームは知ってますよ、
うん、
だからそういうこと一生懸命やってね、なんか賞を与えたりしてるとこもあるけど、うん、でもそれは違うわけですよね。それを金融教育と呼んじゃいけないっていう、
うん、
そもそものね、
まあそうですね、
誤解を与えてる部分ですよね。
でそういうことを、まあ、知らない方が実は金融教育やっちゃってるっていうところも問題かなと思いますね、
う
ん、
そうか、
うん、
まあ逆に言うとよりリスクは少ないけどこっちも儲かりますよみたいな話に うん、なりかねないですよね、そうなってくるとね、
うん、まあ思うんですけど、お金って今日冒頭でね、
はい、
稼ぐって大変じゃないですか、うん、
はい、
でそれを子どもと共有していく、
うん、
これも大事だっていう話をさせていただいたと思うんですけど、うん、はい、で実際にお金を稼ぐことがこんなに大変だということが分かってるはずなのに、
うん、
なぜか金融の世界に来ると短期で簡単に儲かると思ってる人がいるわけです。
いや分かります、
はい、
魔法の杖のように思ってるんですね、金融ってね。
そんなことないんですね。それは賭けをした結果、うん、当たった運がいい人がたまたま儲かるだけの話、
うん、
それが短期投資の話ですよね、うんうん、
なるほど。
だからお金を、まあ、儲けるということは実は大変なことで、はい、ものすごい努力が必要なことだですね、
うんうんうん、
だから投資の世界においても実は、そんな短期で簡単に儲かるんだってことはなくて、
うん、
まあ儲かったらそれはラッキーか、あるいは詐欺にかかっている、うん、ということですね。
いや、皆さんね、ちょっとこのあたりのことを、まあ、今後もね放送で深掘りしていきたいんですけど、やっぱりその金融っていう言葉の持っているちょっとイメージをね少しずつほぐしていって、
うん、
金融の根幹って何かと、
うん、
でまあ先生おっしゃったようにお金を稼ぐってやっぱり大変なことで、うん、それはみんな分かってるわけですよね、うん、それをなんかこう簡単に短期で稼ぐことがあるとすれば、
うん、
これは結構やばい話だっていうことですよね、う
ん、まあ、ラッキーか詐欺どっちか
ということですね、うん、ラッキーか詐欺、
うん
うん、非常にそこは分けやすいですね。まあということで、まあ、ちょっと子供の金融教育からちょっとこういう話に移ってきましたけど、まあ来週はですねちょっと今の元気のない日本どうしたら元気になるのかなみたいなところを、まあ、今日教育の話とも関連してくると思うんで、また来週皆さんよろしくどうぞお願いいたします。先生また来週。
はい、どうもよろしくお願いします。